自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの修行です。
はい、この番組はゲストの方をお迎えして、キャリアの転機だったり、火がついた瞬間をお聞きしてお届けする番組です。4回目のゲストは、1番株式会社の、代表取締役 CEO の鈴木大輔さんにお越しいただいております。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、皆様はじめまして、鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ちょっと酒井さん、まずはじめに私から、はい、鈴木さんのプロフィールを紹介させてください。
やっちゃいますか。お願いします。
お願いします。鈴木大輔さん、音楽プロデューサーとして楽曲提供や音楽教育、そして音楽による空間演出などを行っているほか、経営コンサルタントとしても活動中です。そして現在、会社代表のほか、高知高専アントレプレナーシップの講師、国土交通省のアクセラレータープログラム財務計画の講師、ジェトロ千葉、横浜でのビジネスモデル、海外戦略講師などを歴任、そしてなんと MBA ホルダーでもあるという一番株式会社代表取締役 CEO 鈴木大輔さんです。ということで登場いただきましょうか。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい、なんかあれですね、音楽プロデューサーというご経歴から最後はなんか国土交通省まで流れるっていうね。
やめよう。びっくりしちゃいました。い
や、そうですよね。
さん、どんなお知り合いがいるんだって。
いやいや、僕のお知り合いというか、鈴木さんのプロフィールがちょっとユニークっていうところがあるのかもしれないですね。もしかしたらね。
なんか早速、何をされてるんだろうって、ちょっとこう、素人目で本当わかんなくって。
なんだっけ、経営コンサルタントと音楽プロデューサー並立っていうより言うプロフィールでしたけど、ちょっとあれですね、リスナーの方にも、どんな方かっていうお知らせする上でも、ちょっと大変恐縮ですよ。鈴木さん、どんなことやられてるかっていうのはちょっと簡単にお話しいただいてもいいでしょうか。
はい。私が一番株式会社というのをやっておりまして、先ほどご紹介ありました通り、音楽プロデューサーと、経営コンサルタントということで、これを二つやってる人はなかなかあんまりいないかなというふうには思ってるんですけれども、まあ当社はですね、まあメインは音楽会社になってまして、楽曲というのも、それぞれ、のお客様、今、SNS チャンネルってたくさんありますよね。例えば、X であったりとかですね、YouTube、まあ今流れてる YouTube であったりとかですね、Instagram であったり。あと、まあ、対面であったりとか、いろいろな、場面があると思うんですけれども、その場面場面っていうのが、まあ、その子にいらっしゃるお客様がいらっしゃるわけで、その顧客層って、それぞれの、チャンネルによって違うっていうことを、当社としては、まあ、考えておりまして、そのチャンネルに合わせた楽曲を提供するということで、音楽を作っております。なので、例えばなんですけれども、大晦日とかですね、テレビ東京の、大丈夫ですか、テレビ東京。
大丈夫です、大丈夫。
多分
大丈夫ですよ。ビビって言ってよ、ビビって。
その、例えば、演歌番組あるじゃないですか。
はい、はい。
そこで、VTuber の曲流しても、そこのリスナーは全く興味示さないわけですよね。逆に、
確かに。
うん、社は VTuber 向けの楽曲も提供してるんですけども、逆にそれは演歌を聴いてるお客様は全く興味示さないと思うんですよ。うん、ですので、まあ、今の極端な例ですけれども、その、ついてるお客様に、要するにマーケティングっていう、マーケットインという考え方をしていて、そのチャンネルに合わせた形で楽曲をですね、提供するということで、どの方にどういう傾向、まあ、例えばメロディー、あと和音、リズムってこうあるわけなんですけど、
うん、
これらを掛け合わせて、その方、その聞かれてる方のニーズっていうんですかね、まあ、に合わせた楽曲を提供するということで、うん、まあ、 だから経営コンサルタントがやる、音楽会社っ
な
て
る
形
ほど。
になってまして、かなりマーケティング志向が強い音楽会社って
ああ。
いう形で進めている。
実際、どういう人がお客さんになるんですか？今の VTuber とかいうキーワードありましたけど。
そうですね。今ですと、楽器提供は VTuber であったりとか、まあ、和楽器専門のバンドさんを、まあですね、あと、まあ、それなりの、なんですかね、まあ、お店で同じようなルーティング、Spotify みたいなのを流していて、あんまりこう変化が出ないような店舗であったりとかですね。そういうような、今は空間創造、まあ、なので空間創造にもつながってくるんですけれども、バーとかをチャンネルに合わせて楽曲を作って、提供しているという形になります。
すごい。これ、絶対聞いてる人に刺さりますし、なんか、売れるというか、絶対響きますよね。
そうです。なので、
いや、なんかイメージとしてあれですかね。VTuber とかは、なんかどっちかというと、こう、なんだろうな。映像系だけど、そこに載せる音楽っていうのをプロデュースして、VTuber の映像と音楽を掛け合わせてみたいな、そ
そ
ん
うで
なイ
す
メージがあ
ね。
るんですね。
おっしゃる通り。例えば、VTuber でも、陽キャ系とか陰キャ系とかあるじゃないですか。
まあ、ちょっとわからない世界ですけど、なんか聞いたことあります。
だから、明るいキャラクターだとか、暗いキャラクターに合わせて、その暗いキャラクターなのに明るい曲提供してもしょうがないですよね。まあ、最後いきますけれども、とか。
面白い。
そういうようなのを、作っておりまして、で、まあ、年間、だいたい、こう、100曲とか、100とか出ますよね。音楽のデータの傾向値を、当社の方では、まあ、アナリティクスで分析を常にしていて、で、どういう層に刺さってるかっていうのをアウトプットしてると。まあ、そういうような形になります。
ほんとわかんない世界です。
ちょっと、
さん。
そうですよね。だからあれか、空間っていう意味だと、店舗さんとかだと、お宅の店舗のコンセプトはこうだね、みたいなの聞いて、だったらこんな音楽がいいかよね、みたいな。なんかそんなのを提案して音楽を作るみたいな、そんな感じもあるん
そう
で
です すね。店舗に関してはそうなりますね。ですので、よ
か？
く経営戦略からマーケティングからブランディングってこう落とし込みますよね。そのブランディングが音楽になるっていうふうにイメージをつくりやすいですかね。
面白い。じゃあなんかあれですかね、僕がもし、サッカイっていう人に合う音楽を作ってくださいみたいになると、僕の登場曲が出てくるとか、そういうことですかね、
そ
多
う
分
いう
ね。
ことですね。
いいな、面白そう。
っていう形。
じゃあ、例えば、私が、ちょっと、もう、歌手になりたいんだ、歌い手になりたいんだって時に、どういう人に向けた、ターゲット層はこれで、あなたはこれを歌いなさいっていうところまで、アドバイスしてくださるってことですか？
それは教育を当社ではやっておりますので、私、ボイストレーナーもやってるんですけれども、声であったりとか、楽曲とか、そのキャラクターというものが、どういう顧客層に刺さるかっていう、それブランディングになりますので、そういう形でビジネスを進めているという形になります。
まあ、だからあれか、修行さんもあれですね、歌手になりたいもそうかもしれないですけど、なんか私の背景に流す曲をプロデュースしてほしいとか、なんかそういうのもありっていうことですよね、なんかね。
そういうことですね。
面
私と
白
言
い。
ったらこれっていうところです
そういうこ
ね。
とっすよね。それが経営コンサルと掛け合わせるってことか、マーケティング思考ってことですね、ある意味ね。
そうですね。まあ、通常のコンサルテーションもやっておりますけれども。
すごい。でもこんな風に気軽に今話してますけど、いや、音楽を作ってもらうってすごくハードル高くないですか？なんかめちゃくちゃ、
どういうこと？
金額も高そうって私思っちゃうんです
金
けど。
額？多分、事業参与だと1億ぐらいかかるかもしれないですからね。どれぐらいで提供してるものなんですか？その楽曲って。ちなみに、ピンキリでしょうけど。
そうですね。だいたいそうですね。通常、普通にやると、まあ、
です
何
ね。
もないものだと30とかからですかね。
ありがとうございます。 それぐらいでできるんだ、でも。逆に、何もゼロベースで30万ぐらい。まあ、当然条件とか前提にもよるんでしょうけど、まあ、そういう、100万単位とかじゃないって感じなんですね、これ。
まあ、クオリティ上げればそれぐらいになっちゃうんですけど。
面白い。
すごいですね。でも、世界に一つのオリジナルソングが作れるっていう
そ
こ
ういう
と。
ことですよね。そういうこ
はい、
とで
そう
す。
ですね。すごいです。
でも空間創造とか結構ありそうですよね。なんかそのよくある、なんかこれまでちょっと他の人と話したんですが、有線流しててもしょうがないから、なんかうちのこのテンポに合うような曲ちょっと作って流した方がブランディングになるみたいなのがありそうな気しますよね。なんかね。
そうですね。なので、今後は、その、なんていうか、こう、なんでもどこでも流れてる、隣のパチンコ屋でも、自分の店でも流れてるっていうのは、やはりなくなってくるかな、というふうには思っ
そ
て
ういう
ま
こと
す。
ですよね。オリジナルソングが流れるみたいな。ちなみになんかこの音楽に焦点を当てるっていうのは、なんかどういういきさつみたいなのがあるんです
あ、聞きたいですね。でも、ちょっと、酒井さん、待ってください。それって、
ね。
ちょっとパーパストックのきっかけ、キャリー
は
がついたきっかけの大事な部分になっちゃうと思うので、
いはいはい。はい。
ちょっとこれ2回目に持ち越しましょう。
早いっすね。
そうですね。いや、でも一番大事な聞きたい、深掘りしたい部分ですよ。
そうですね。オッ
今
ケー。
聞いちゃダメですよ。
ああ、じゃあ、どうしよう。はい、わかりました。
ょっと、ちょっと一回目は、こんな感じで、もっと早いんですけど、ちょっと二回目に持ち越しということで、
わかりました。
行きましょうか。
ちなみにちょっともう一個時間がもしあればなんですけど、音楽以外も経営コンサルもやられてると思うんですけど、経営コンサルってなんかすごいですね。アントレプレナー講師とか、国土交通省、アクセラ、アクセ、もう、もはや神々の状態ですけど、アクセラレーターとか。これはどういうことやられてるんですか？
これは、アントレプレナーっていうのは起業家。まあ、私自身が起業家なので、起業家をこう育てていくっていう関係がすごく、お仕事として今多くてですね。で、まあ、国立大学の、アントレプレナーの方の担当もやらせていただいてるんですけれども、まあ、その財務であったりとか、ビジネスモデルの創造みたいなところを、アドバイスさせていただいて、実際にビジネス化していくと。まあ、そういうようなことをしていただいてます。
まあ、実は弊社とも一緒、なんかね、いろいろ、なんか出てたら変ですけど、ちょっとジョイン一緒に協力しながら、新規事業創出みたいな、人材育成みたいな、ちょっと携わらせてもらったりとかしてますけど、やっぱ最近新規事業って結構課題多いですよね、なんかね。
そうですね。まあ、大企業というか、まあ、当初プライム系の企業さんの、新規事業創出の方もお手伝いさせていただいてるんですけれども、やっぱりこう、企業のロジックっていうのもありますし、あと、まあ、その企業のロジックに合わせたとか、ルールに合わせたという中で、まあ、社内の人たちは非常にこう悩んでらっしゃるん
そう
ですよ
ですよ
ね。だから新
ね。
しいものを作り出さなきゃいけないということで。まあ、そこを、まあ、逆に代弁していくというのが、まあ、コンサルタントという話になるのかなというふうに今、実際に仕事をやらさせていただいて感じているところです。
なんか音楽も、まあ、新規事業もそうですけど、やっぱりこう、ケイパビリティというか、その企業独自性みたいなところをやっぱり深掘っていくみたいな、なんか共通してるところがあるのかもしれないですね。なんかね、聞いてて思ったのが。その辺
まさ
の
に
オリ
そ
ジナリティみたいなのね、なんか整理していくっていうのが、コンサルだったり、アウトプットは音楽だったりするかもしれないですけど、なんか共通してるなっていう気がしましたね。
う。
ちょっとあれですね。この辺じゃあなんでここに至ったかみたいなところは、そろそろ時間も来そうなので第2回って感じですかね。
ね、次回は、では、こういった音楽になぜ、まあ、事業をですね、携わることになったのか、そして、まあ、経営コンサルタントも、もうなぜそういうところに行ったのかっていう、2つの視点からちょっと深掘っていけたらなと思います。それでは1回目。 ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。